今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の33章1節から13節までです。第二歴代史33章1節から13節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前で悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。それでは一言お祈りいたします。私たちを愛された我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今我らはこの一日の始めのこのひとときに御前に進み出て、御言葉をいただきたいと願っております。どうか知識を持って我らを記憶してください。どうかあなたの御旨をこの御言葉から、聖書からいただき尽くすことができますように、今我らを整えてください。語るしもべおよび聞く一人一人、主よ、あなたが一人一人のその目を、耳を、心をあなたに向かって開いてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。これからのすべての時、御霊が主教会に告げようと言われるその御声によく聞く時でありますように、すべてをイエス様、あなたの御手にお委ねし、あなたに期待して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヒゼキヤ王について、この前の章までかなり詳細に、何章かにわたって、詳しく語られてきたんですけども、ヒゼキヤは、良い王として、その前半は、もろもろのその良い行いをしてきましたが、しかし、ヒゼキヤがその成功して頂点に立った時に、それが、怒り高ぶってしまって、でそれで、結局主の御前に高ぶったことをした、けれどもヒゼキヤは、ね、へりくだって主に立ち返ったところ、このヒゼキヤの代においては、その諸々の災いは起こらなかった、前の章の26節に書いてあるんですけども、でこのヒゼキヤ、ね、15年間命が引き延ばされはしたんですけど、しかしその15年の間に、高ぶってしまったんですね。その間に2つの悪いことをした。一つは、その、マナセという、王を、生んでしまった。そしてそのマナセ、今日の箇所では12歳で王となり、ですからヒゼキヤが命引き延ばされたその12年の間に生まれたのが、ね、このマナセでした。で、もう一つの悪は、要するにバビロンからの、その使者に全部を、ね、見せてしまった。神殿の中を、宝も、王宮の、ね、全てのものを見せてしまった。で、その結果、結局、後の時代に、このバビロンに全て捕らえ移されてしまう、ね、そういう予言が以前になされるんですけど、しかし、ね、ヒゼキヤは自分の代にはそれは起こらない。高をくくって、その主の言葉は、ね、ありがたい。そんな感じで、結局自分の子供に対する愛情は、結局そんなもんだったんですね。ヒゼキヤの。で、マナセ、12歳で王になるんですけど、このヒゼキヤがマナセに対して施してきた12年間のその教育は、もう御言葉教育では到底なかったわけですね。もしマナセが御言葉の教育を受けていたら、こんな悪いようにはならなかったはずです。マナセは、彼は、主がイスラエルの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、 主の前に悪を行った。まあ、ですから、ちょうどそのアシリアの、とのその戦い、ね、主が見つかり使わせて一晩で18万5千を撃った、ね。そのこともマナセは見て、ね、いませんでした。その後に生まれたわけですから。ですから、主がなされた大いなることを彼ら、このマナセは、ね、見ておらず、ね、経験していなかった。まあ、父親、ヒゼキヤからはもう何度もね、それは解き聞かされたことでしょうけれども、子供、可愛さに、と言いますか、ね、子供が主の目に忌み嫌うべきようなことを、ね、しても、とりあえず注意はするんです。注意はしても、けれども、子供が癌としてそれを聞かないとするならば、それを放置して、ね、結局その悪を助長してしまう。ね、もし皆さん、目の前に、ね、息子、娘が、主の目の前に悪を行っていたとするならば、ね、それをしっかりと、ね、もうそれを、ね、叩き出して、そして本当に主の前に立ち返らせるべきです。叩き出してでも、ね、それは虐待ではありません。むしろ叩き出さない、そして放置する、そちらの方が永遠の虐待です。ね、親である皆さんはまさか子供が炎の中でずっと、ね、焼き続けられるようなことは望んでいないでしょう。けれども、もし子供の愚かさを放置し続けるならば、それこそ霊的虐待、それこそ永遠虐待、ね、子供が地獄に落ちたとするならば、永遠に炎で焼かれ続けることになるからです。だからその子供が悪の道から立ち返るように、もう、ね、その悪をそぎ落とさなくてはならない、ね、箴言に書いてあります。無知を控える者はその子を憎む者だ、ね、ヒゼキヤ王はこのマナセがもう王様になって早速この悪の道に走ってしまった。ヒゼキヤ王は結局このマナセに対してもうそういう戒めをしてこなかったわけですね。で、4節から見ますと、彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。で、ね、何の祭壇か、バールの祭壇、それからアシュラ像を作って天の晩鐘を拝み、ね、この3節に書いてあります。なんと、主の宮の中に、堂々と、この偶像の祭壇を建ててしまったわけです。4節にありますね。エルサレムに、私の名が、とこしえにあるように、と言われた主の宮に。ですから、主の皆、名前は、その人本人のアイデンティティを表しております。その主の皆が置かれている、この主の宮に、異教の祭壇を築く。これですね、主の目の前に悪を、ね、行っているわけです。皆さん、ね、主の宮のみならず、全地の至るところにおいても、主が、ね、生きて働かれております。主は、私たちの目には見えないかもしれません。けれども、いてくださるお方です。おられる。その主の目の前に、ね、堂々と、こういう悪を行う、まあ、主がおられないというのが、ね、主神はいないというのが、この、ね、あらゆる悪しき者のその、ね、考え方です。マナセは神である主が生きておられるということを、ね、これを、ね、もし知っていたとするならば、こんな主の御前に失礼なことはしなかったことでしょう。けれども、ね、堂々と主の目の前に、ね、主の宮にですね、どこかにじゃないんです。主の宮の中でこんな失礼なことを、ね、してしまったわけです。で、5節。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いた。で、主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いて。で、このようなことを、ね、しました。で、さらに6節見ますと、また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。ね、なんと、もうこの、ね、自分の子供たちを、ね、もう一人、二人じゃないんですね、子供たちを火の中にくぐらせ。ですから、要するに火で焼いたんです。ね、このベンヒノムの民において、その異教の祭壇 の、その偶像の手の上に、その子供を乗せて、火で焼いたんです。子供が熱い熱いって、ね、叫ぶのを、ね、その異教の祭司たちは、もうドラムでかき消して、そうして、ね、こういう悪どいことを、ね、自分の欲望を満足させるためなら、自分の子供を、ね、火で焼いてもお構いなし、ね、弁火のものだに、ギリシャ語ではゲエンナ、ね、ゲヘナ、ゲヘナです、ね。自分の子供を地獄の火に、ね、焼いても一向構わないという、そういう悪どいことを、ね、している。そして、ね、それのみならず、もう本当に主に忌み嫌われることのオンパレードですね。牧戦、まじない、呪術、霊媒、口寄せ、そういったもので主の目の前に悪を行いって6節に書いてあります。で、7節。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。神はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名を常しえに置く。私の名。また再び出てきましたね。4節にも、主がかつてエルサレムに、私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に。あります。そうです。主の皆が置かれた祭壇。主の皆が置かれたこの宮。そこに、この、ね、マナセは主の忌み嫌われるものを置いて、で、それで主の怒りを引き起こしてしまいます。この主の皆、がいかにして置かれたか、まあ、第一列王記の8章の方に、ね、ソロモンがこの主の宮を、作ったところが書いてあるんですけども、第一列王記の9章の一節から、九節までのところなんですけども、第一列王記の九章の一節から九節。ソロモンが主の宮と王宮及びソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。アメン。ね、主はこの宮を、ね、ソロモンが建てた時に私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別したと。この宮を聖別した。そして私の目と私の心はいつもそこにある。ですからこのエルサレムの神殿、主の目と主の心がいつも置かれている場所、そして主の皆が置かれている場所がこの神殿であるわけですけども、しかしマナセはその主の目と心がいつも注がれているそこに最も主の忌み嫌うべきものを、ね、偶像を、また天の晩鐘を拝むための祭壇をそこに、ね、築いた。ですから、ね、主の目の前にずっとその忌み嫌われるべきものが、ね、マナセの代置かれ続けていたわけですね。このマナセが、ね、この悪いことをしている間に。そして、ね、4節から、あなたがあなたの父ダビデが歩んだように、全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち、私が私の名のために聖別した宮を 私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。このな説にも私の名出てきましたね。この私の名のために成立した宮を私の前から投げ捨てよう。イスラエルの人々は高をくくっていたんです。マナセの時代に至るまでは、ここに主の宮がある。だから、主の皆が掲げられているこの宮がある以上、決して敵国に攻め落とされはしまい。ヒゼキヤ王の時代にも、アシリアが、18万5千が来たにもかかわらず、このエルサレムは守られたではないか。そういうふうに高をくくって。いや、ヒゼキヤは、その時、まだ心高ぶっておらず、本当に主に対して誠実を尽くして、主の御前に長く途絶えていた杉越さを復活させ、また、その父の代に置かれていた偶像を全て撤廃したから、そういう、主に対して心、心底を減り下っていたから、だから、ヒゼキヤの時代は、このアシリアの18万5千がたった一晩で滅びる。そういうことがあったわけですけれども、しかし、主を敬わない。主の目がいつも注がれているにもかかわらず、それでも主の目の前に悪を行って、とするならば、そういうことはないんですね。この神殿といえども、異邦人によって破壊し尽くされてしまうことが起こり得ることが、もうあらかじめ、この、第一列王記の9章のその時代にもうあらかじめ示されていたわけです。このように主の御名が、置かれているそのところにマナセは、主の忌み嫌われるものを、置いてしまったわけですね。第二歴代史の33章、この8節では、もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めとを守り行いさえするなら、私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない。と言われているんですけど、しかし、もしこの主を恐れを敬うことをやめて、他の神々に従い、そういうことをするならば、この主の宮といえども、異邦人が来て破壊し尽くされてしまう。先ほどの第一列王記の9章に書いてありました。そして、9節。しかしマナセは、ユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりも、さらに悪いことを行わせた。この、マナセは、ユダヤとエルサレムの住民を迷わせて、そして、異邦人よりももっと悪いことを行わせました。異邦人で、確かに、ヨシアの前に住んでいたこのカナン人の住人たちは、主の前に悪を行っていました。それは、悪どいことであるんですけど、しかし、彼ら、死を知らない、死を恐れない、そういう習慣の中で、そういうことを行っていたわけですけど、しかし、このイスラエルの、人々、彼らは主を知っているんです。主が、その父、ヒゼキヤの代になされた、尊い、苦しいことを、それがもうすぐ前の時代にあったにもかかわらず、それでも主を捨てた。皆さん、知らないで罪を犯すのと知って罪を犯すの、これ知って犯す罪の方が、罰が重いって、ありますね。だから、このイスラエル人たち、この異邦の民よりもさらに悪いことを、行っていたわけです。行いにしても、悪いことを行っていたわけです。で、このマナセ、どんだけ悪いことをしていたのか。マナセはですね、警告も受けました。けれども、その警告を、それを、聞こうとしなかったんですね。10節から見ますと、主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。マナセだけでなく、その民にも、主は語られました。しかし、マナセはそれを聞かなかった。そしてイスラエルの民もそれを聞こうとしなかった。で、11節。そこで主は、 アッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。アメン。マナセは、もうこの、ね、主の預言者たちの言葉では、ね、聞きませんでした。あらかじめ警告を受けていたんですけれども、それでも聞かなかったら、このアッシリアの王の配下の将軍たちが、このマナセのところに来て、このマナセに鍵を、ね、鍵で捕らえて聖堂の足かせにつないでバビロンに、ね、引いていったんです。もうここでじゃあイスラエルは終わったのかなって、ね、思いきや、ね、そうではなかったんです。なぜ？マナセはこのバビロンで引いていかれた先で悔い改めたからです。神様に嘆願したからです。マナセは、ね、思い知ったことでしょう。父ヒゼキヤ王の時代に本当になされたその主の苦しい技を、ね、何度も聞いてきたけれども、自分は、ね、そんなのもものともしないで、自分の、ね、欲望のままに、ね、自分の欲望を満足させるためなら、自分の、ね、息子たちに、ね、偶像の火で焼くような、そういうことさえも平気でするようなマナセけれども、ね、ようやくもうこの主の律法に書いてある通りに、もしこういう悪どいことを続けているならば、遠い異邦の地に、ね、もう鍵でかけられて引いていかれてしまう。そのことを実際にその身に受けた時に、ね、彼は主に嘆願して、その父祖の神に立ち返りました。本当に私たちはこの御言葉から学ぶべきですね。実際に、ね、御言葉を聞いてそれを守り行わない、警告を受けても立ち返らない、悔い改めない、続けるならば、実際に具体的にこうして現実災いが起きてしまうわけです、ね、この、ね、マナセはあらかじめ預言者から、ね、警告を受けておりました。けれどもそれでもマナセは、ね、その言葉を悪毒知り解けたんで、わけです。その結果、まあ、あのようなことが起きたんですけども、第二列王記の21章の振り開きますと、具体的に、ね、主はこのマナセに対してどう予言したのか、どう警告を与えたのか、そしてマナセはそれに対して具体的にどんな悪で答えたのかが、ね、この第二列王記の21章10節から、10節から16節のところに書いてあります。第二列王記の21章の10節から16節、主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを、彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄を、アハブの家に使った重りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。で、この預言者の言葉、もうあらかじめ語ってますね。このあなた方、このマナセが忌み嫌うべきことを、ね、行った。で、それで、ね、それに対して 私がこのユダとエルサレムに対してなそうとしていることを聞く者は二つの耳が鳴るだろう。アハブの家に使ったおもり、サマリアに使った破壊縄、これらをこのユダとエルサレムの上に、そしてマナセの上に、これを同じはかりで測ろう、そういうふうに言われるんですね。もうこの時点で、この時代、マナセの時代、北イスラエル王国、アハブの家、滅んでしまっています。もう、北イスラエル王国はアシリアによって、もうどこぞの国に連行されて、行方不明のままです。それと同じことを、マナセ、あなたの時代にする、そういうふうに警告を受けたわけですね。実際に、マナセはバビロンに連れて行かれて捕囚されてしまいました。この預言者の言葉があらかじめ語られていたんです。それに対して、マナセは何したか。この16節見ますと、マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。で、マナセはこのエルサレムの都の中で、エルサレムの都の端っこであろうが真ん中あたりだろうが、罪のない人々の血を大量に流して、そしてこのエルサレムの隅々にその罪のない人々の血が満ちるまで、満ちるほどだった。このエルサレムの隅々、見聞直訳ではエルサレムの口から口まで、ですから、もうあちらの、要するに、上の口から下の口に至るまで全部、そのエルサレムの出入り口から出入り口に至るまで、端っこから端っこまでこの罪なき人の血を流してきた。大量にです。ですからきっとマナセに対して、何か忠告を与える、人がいたとしたら、その人の問答無用で、血を流して、あるいは自分の気に食わない者がいたらその者の血を流して、そういう罪のない者の血を、多量に流した。そして結局そのエルサレムの隅から隅に至るまで主に対する、その血の叫びがあったわけですね。その血の叫びがもう決定的となって、この南ユダ王国、そこがもう徹底的にエルサレムが破壊し尽くされてしまうような、そういう原因、その元になったわけです。その後に、マナセの後に、ヨシアという、良い王が、イスラエルで最後の良い王様が現れるんですけれども、そのヨシアの時代においても、結局このあなたの父、マナセが行った悪のゆえに、もうこのエルサレムを滅ぼすということを、これはもう、主は、それを、その災いを、除かないんですね。もっともヨシアの時代にはそれはなされませんでしたけど、しかし、結局、このマナセが罪のない者の血を流した。主の宮に、悪しき者を置いた。そういった諸々の悪、これはもう拭い去りようがない悪をマナセは行ったわけです。本当にヒゼキヤは、もう本当にとんでもないものを生み出してしまいました。御言葉教育がなされていないとするならば、このようなことは起こるわけです。御言葉伝授、今この先生においてはしているんですけども、しっかりと、ですから確かに全世界に出ていって福音を伝える、これは、尊い奉仕ですけれども、それと同時に子供に対してもしっかりと御言葉教育をしていないとするならば、その後、自分の家が立たれてしまう、自分の国国家が立たれてしまう原因を作ってしまうわけです。御言葉の教育をしない、子供を御言葉に沿って戒めないするならば、結局そのようになってしまうわけです。マナセは実際に具体的にバビロンに連れて行かれました。足かせがかけられ、もう鍵でもう強制的に引きずり出されていきました。そして引きずり出されていった先で、ようやく彼は立ち返りました。悔い改めました。このようにして、マナセは、主こそが神であることを、知ったわけです。本当に私たちも、このマナセと同じ、いやヒゼキヤと同じ鉄を踏むべきではありません。皆さんしっかりと御言葉の伝授をしましょう。子供に対して御言葉教育を、して 行くならば、その子供はこんなマナセのようではなく、本当に神の子供のように素晴らしい子供になります。御言葉でしっかりと、ね、教育するならば、どうか皆さんは御言葉教育によって、また自分自身を御言葉で戒めて、そして本当にこんな災いから程遠い人生、祝福にとても近い人生、それを送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にこの御言葉を子供にしっかりと伝授するということがいかに大事であるか、それを見ました。ヒゼキヤをせっかくその人生の前半、尊いこと、素晴らしいこと、ノーブルなことをしましたが、しかし後半はノーブルではなくなってしまいました。富が、成功が、名声が彼を惑わしました。本当に私たちもよくよく気をつけたいと願います。しっかりと子供に御言葉を持って教育し、また自分自身を本当に戒めて、たとえどんな成功をしたとしても、どんなに富が増し加えられ、どんなに地位が高められたとしても、私たちは見舞いにへりくだるということを、これを決して忘れることはなく、また高く、地位が高くなったからといって地位が低いような、そういうことを蔑むことがないように、本当にどうか私たちはいつでも見舞いにおいて誠実に、見舞いに低くへりくだって使えることができますように、どうか助けてください。あなたがこのようにして本当に成功したとき、また本当に子供が生まれたときにおいても、御言葉によってこのように私たちが進むべき道、また進んではならない道をはっきりと示しておられることを感謝します。どうかこの御言葉に従って歩んでいくことができますように助けてください。今日いただきましたこのすべての御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。普段から私たちのこの信仰告白が神と人の前で宣言され、そして恐れ敬い主に仕えるものとして私たちの歩みを続けていくことができますように助けてください。主よ、ヒゼキヤ王の子供の前でのその信仰の貫きがあまりにも良くなかった様がわかります。主よ、私たち自身の信仰が主の御前において震え立った信仰であるとしても、私たち自身の身から出たその子供の前で、私たちが神を恐れ敬い、その掟を守るものとして歩まないということであるならば、主よ、このマナセのように長い間イスラエルを懲らしめる、またイスラエルを苦しめる王になってしまいます。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。主を恐れ敬うことを神と人の前で貫くことができますように、私たちの鼻で息を吸うその時まで主を恐れ敬い、主に仕える王である私が使えなければならない大いなる方、イエス様がいるということをしっかりと自分自身が認識して、他の人の目前において主を恐れ敬い、主に仕える姿を貫くことができますように、主をあなたが助けてください。自分の私利私欲のために偶像座りにふけることがありませんように、主よ、あなたは私たちを助けてください。そして主とまだ諸々の神々を共に祀るというとんでもないことを絶対に絶対に私たちの生涯することがありませんように、主よ、あなたが私たちを捉えてくださることを願います。御言葉によって主に正しく仕え、そして御言葉に正しくついて行き、御言葉がなさるそのあらゆる技に預かり、そして御言葉であられる主を神と人の前で模範に仕え、そして主の皆を褒めたたえることができますように、後の子孫にその信仰の模範を残してあなたの御国へと 入ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。代々続く信仰がどれだけ大切かということを、あなたは、私はアブラハムの神、イサクの神、またヤコブの神であると、この主ご自身がこの三世代の名前を言及し、そしてこの世代から世代へと続く信仰がどれだけ大切かということを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。アブラハムに与えられたその信仰は、イサクに受け継がれ、イサクに受け継がれた信仰はまたヤコブに受け継がれ、ヤコブに与えられた信仰は末永く本当にその十二の息子たちに受け継がれ、そして彼らはエジプトの栄華にとどまることなく、その信仰によって主にあって約束の地にたどり着いた、その子子孫孫になりました。だから主よ、信仰が生き生きと受け継いだその子子孫孫にあなたは神としておられたことが私たちはわかります。だから私たちの信仰を子子孫孫受け継ぐ信仰として、主よ、あなたが祝福してください。そして子子孫孫受け継いでいくために、あらゆる努力を惜しまない私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの家家がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神に仕える家家でありますように、子子孫孫でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたのなされたこの御言葉の技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々はイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、そして子子孫孫その信仰を受け継ぐ、伝授することができますように、今日も祈りましょう。世界中の教会が、またクリスチャンの一人一人が、本当に子子孫孫、この御言葉を尊重して、ついていく、子子孫孫であられますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。この天地全能であるお方が、今日も私たちの御方を知ってくださることを感謝して、世界中の教会が生んで増える、地に満ちることのために祈りましょう。そして働き人の一人一人が主にあって御心にかなった働きができますように、地の果てにまで至る働きができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルがことごとく救われて、主の皆が崇められますように、そして周辺総国とも仲良く主に栄光を捧げるイスラエルに変えられますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルが本当に主にあって救われて、来たるべきイエスにその道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパの繁栄、そして救いのために祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエスキリストを携えて私たちの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は本当に力強く、私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちの世代が救われつつあります。このような大いなる働きを知ったアメリカやヨーロッパが今世紀においても地の果てに至るまで、イエス・キリストの御言葉の証人となることができますように、主に栄光を捧げる栄光のため、栄光の主力となられますように、今日も祈りましょう。特にトランプ大統領やその側近のために祈りましょう。彼らがイエス・キリストにあって知恵を与えられ、御言葉に基づいて新しい政策を立て上げ、そして立て上げたすべての政策がことごとく成功して、全世界に模範を示し、全世界を導き、イエス・キリストへと導き入れることができますように、今日も乗っていきたいと思います。彼らのそのすべての思い心感情がまっすぐにされ、主に仕えるトランプ大統領、そしてその側近たちでありますように、今日も祈りましょう。 アジア諸国の諸々が救われるために祈っていきたいと思います。アジアから空城支配が撤廃され、そして主の皆が崇められますように、アジアが本当にイエス・キリストに仕えるアジアへと新しく生まれ変わることができますように、今日も祈っていきたいと思います。中国や日本、そして韓国、諸々のアジアから主の忌み嫌う人、物事が取り除かれますように、北朝鮮からその悪どい三大接収主金正恩が取り除かれますように、彼が世界中の善意を核爆弾に変えました。上に本当に飢えている時、世界中が援助したそのお金を持って軍備を備蓄し、そしてまた核爆弾までこしらえてしまい、今では北朝鮮だけの脅威ではなく全世界の脅威にまでなってしまいました。主が彼自身のやってきた、彼の先祖がやってきたことを報いてくださいますように、悪どいその様を報いてくださいますように、人々を殺してきたその様を報いてくださいますように、イエス・キリストにある人々を殺してきたその報いに預かることができますように、そして自分の政権の維持のために殺してきた人々の血が報われますように、今日も祈っていきたいと思います。主は悪人は三代四代と言いました。彼が三代目で、彼の身から出たものがもうすでに地上に存在していて、もう四代というのがもう実現していることを私たちは知っています。主が今彼の知性で北朝鮮のあらゆる悪行を、それを撤廃してくださいますように、それを取り除いてくださいますように、そして北朝鮮の人々が地位を得ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。韓国政府は本当に国連安保理のその約束ごとをことごとく違反しながら、北朝鮮にあらゆる便宜を図っています。そして本当に北朝鮮政権のなんか奴隷みたいな催眠術にかかったようなことを、忌まわしいことを本当に今の政権は恐れもなく、全世界に対して、また韓国の国民に対しても恐れもなくそれを行っています。自分に反対するものを本当に北朝鮮のその金正恩の政策と同じように、彼らは今弾圧をし、そしてどんどん罪を作っては人を閉じ込め、そしてぶち込むということをしています。韓国の旗が好きな人たちを今どんどん捕まっています。そしてまた罪なき朴大統領を解放してくださいと運動している人々をどんどん今逮捕して、今まだ牢の中にぶち込んでいるということが今起きています。このように本当に北朝鮮が廃れようとしているときに、韓国でその悪をはびこらせているムンジェイン現大統領と、彼が仕切る北朝鮮の金一成の主大思想、それを本当に神のごとく崇めてきたその彼の政権に仕える主大思想派、彼らがやっている悪事を主が許さないで取り締まってください。そして彼らの政権を今の政権から引きずり下ろし、そして主の皆が崇められますように。これがイエス様ご自身の方法じゃなければ、もう人間の手には負えない、そのような状況になってしまいました。主ご自身が本当に力ある一人の天使を使わして、力ある一人の天使を使わして、北朝鮮の三大接収主金正恩を取り除き、核爆弾を取り除き、力ある一人の天使を通してムンジェインとその政権を取り除いてくださいますように、そして主の皆が崇められますように。今韓国ではリレー断食が始まっています。人々はずっとリレーをしながら、 教団教派問わず集まって、そしてその断食を続けているということです。主よ、あなたがわずかばかりの義人の祈りを聞いてください。そして今のこの悪どい政権、共産主義を実現しようとしている政権、6月になったらこの社会主義政権を誕生しようと、その選挙をするこのムンジェインの政権を主が倒してください。そして韓国を助けてください。それがこの東アジアにおける主よ、平和だからです。彼の政権が倒れないことには東アジアは脅威にさらされてしまいます。そしてそのために今それを本当に何とかやめさせようと思って、アメリカや西側諸国、そして本当に一番近くに行って一番その被害を受けざるを得ないその状況の中に置かれている日本が必死になって今これを防止しようと今働いています。その働きがことごとく報われますように、ことごとく報われて主の御名が崇められますように今日も祈りましょう。そのソビエトの悪さ、そして中国のその悪さを主が取り除いてくださいますように。そしてこの東アジアを手に入れようとやけになって働く彼らの悪事を主が暴いてくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今中国においてもソ連においてもキリスト教の弾圧がもう具体化されています。教会が爆破され、そして宣教師たちがどんどん追い出され、そして本当に非常に厳しい状況が続いています。主がこのような様を中国からもソ連からも取り除いてくださいますように、そしてキリスト教の弾圧がもう終わりますように、そしてバチカンと手を組んで、そしてキリスト教を迫害し、そしてカトリックをはびこらせようとしているこの悪どいことを目論んでいる主よ、中国の今の政府をあなたが取り除いてください。アジアがイエス・キリストにあって一丸とされますように、そして偶像崇拝が撤廃されて主の御名が崇められますように、今日も祈っていきたいと思います。今日一日がイエス・キリストにあって守られた一日でありますように、家族が守られ救われ主の御名が崇められますように、そして私たちの事業所が祝福され、私たちの手の技が祝福されますように今日も祈りましょう。今日一日私たちが色づいた畑を見つけることができる一日でありますように、そして色づいたその人物こと畑を見つける目を主が開いてくださいますように、色づいた人物こと畑を得る一日でありますように今日も祈っていきたいと思います。主は私の名によって祈れ、天の父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。報いてくださるお方が豊かに報いてくださることを信じて祈りましょう。主の御名を呼びます。
主よ、主よ、主よ、
マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく罪のない者の血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。主よ、まさにマナセと同じことが今この時代、主よ、韓国において、また中国において行われております。あなたに祈ります。 どうかあなたがこの時代の中において本当に一生その流されてきた人々の血の先に耳を傾けてくださり、もはやこれ以上血が流されることはないように、そして本当にあなたにあって血を、これからあなたにあって正しいことが行われますように、主よ、あなたが目覚めさせてください。生徒たちを目覚めさせ、また主よ、今この時、一日の初めのこの時に主よ、あなたに祈るということを主よ、なさせてくださいますようによろしくお願いいたします。御前において仕え、そしてあなたに聞き従うということを、これを主よ、しっかりと一人一人に行わせてくださいますように、今私たちは祈る時です。どうか祈りの霊を一人一人に豊かに注いでください。そして本当に幸いな、健やかな、喜びにあふれたあなたの御言葉の実を豊かに実らせるこの時でありますように、どうか助け導いてください。主よ、一切の悪しきこと、一切の汚れたこと、一切の悪霊サタンに由来するもの、その者たちから主よ、生徒たちを守り、またこの時代を主よ、そのような空中の権威を持つ支配者たちのその暗闇の声からお守りくださるようによろしくお願いいたします。これからの全てのひととき、一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
あなた方はイエス・キリストは見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない高いに満ち